おはようございます。今日は教会の暦ではペンテコステと呼ばれるキリスト教の三大祝祭日の一つであります。他の二つは基本的に一つ目はですね、4月に、早い時は3月にお祝いされるイースターのご復活を記念するイースター、そしてもう一つは、こちらが一番よく知られていますが、12月にイエス様のご降誕を記念するクリスマスであります。で、これらに対して今日お祝いするペンテコステは、イエス様が復活された後、40日経って、キリストの昇天というキリストが天に上げられて、父なる神様のもとに浮かれて、弟子たちの目に見えなくなられてしまうという、そういう出来事が起こるわけですが、そしてさらにその10日後に、つまり、起こるわけですが、さらにその10日後に、つまりキリストの復活から数えて、合計50日目に、この50日目というのがギリシャ語でペンテコステと言うんですけども、その時に父なる神様とイエス様が弟子たちに聖霊を送ってくださったという、その出来事を記念しています。では聖霊が弟子たちのもとに下ってきた時、何が起こったのでしょうか。2節を見ますと、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったとあります。聖霊が激しい風が吹くような音というふうに表現され、また一人一人にとどまる炎のような舌というふうにですね、こう二つの比喩的な表現で表されています。まあ、聖霊は目に見えませんから、その目に見えないものを何とかこう伝えるために、こういう比喩的な表現が使われているわけです。で、まずその中で激しい風が吹くような音というわけですけども、まあ、嵐の夜、家の戸を叩くドキッとするような強い風の音を聞いたことがあるでしょうか。まさに夜中寝ていた時にですね、そういう嵐の音が聞いたら、こうハッと目を覚ますということがあると思うんですが、まあ、聖霊はそのように私たちがそれを聞くことで、ハッと目を覚まさせられるような、そういう働きをするということです。そしてその聖霊は一人一人の炎に、炎のような舌がとどまるようなものだと、こう言うんですね。炎というのはですね、闇を照らすものです。クリスマスにキャンドルの明かりを灯すように闇を照らす。で、この、そしてまたとどまるっていうことは、つまり永遠に輝いているっていうことですね。つまり、このですね、炎のような舌がとどまるというのは、一人一人にこのそれぞれの闇を照らす永遠に輝く希望の光が与えられると、そういうことが起こるということですね。で、それはじゃあ一体どういうことを具体的に言っているのかと言いますと、それはイエス・キリストの言葉、福音のことなんですね。イエス様はいなくなってしまいましたが、やがて弟子たちの中にイエス様の言葉が蘇ってくる。そしてその言葉が本当にこうハッと目を覚まさせ、そしてその言葉がずっとその人一人一人の希望の灯火となって、その人々を守り続けるという、そういうことが起こったんだということです。ちなみに聖霊はもう一つ別のところで鳩にも例えられています。まあ、聖霊が鳩のように下ってきたというですね、そういう表現でこう語られているところがあるんですね。まあ、福岡女学院教会ではそのことを覚えて、毎年ペンテコステに鳩サブレーをですね、皆さんにプレゼントしているんですね。まあ、鳩サブレーは鎌倉のあるお店の商品ですけども、どういうわけかですね、女学院教会では鳩サブレーをプレゼントすると、今日はぜひ皆さん鳩サブレーを受け取ってですね、帰っていただきたいと思います。で、聖書では鳩はですね、旧約聖書からずっとそうなんですけども、平和と和解のシンボルとして出てきます。ただ聖書の言う平和と和解っていうのは、単にこの世的な世界平和ということではなくて、もちろんそのことに深く大きく関わっていくんですが、第一には私たち人間と神様との間の平和と。 神様との和解っていうことなんですね。私たち人間は神様に愛を持って作られた存在でありますけれども、私たちはそのことを忘れ、神様を無視し、自己中心的に生きるようにこうなっていきました。それが様々な歪みを世界にも自分たち自身にももたらすことになっていったんですね。まあ、けれども神様はイエス・キリストによって、そしてその後は聖霊によって、私たち自身の歪みと、また私たちの間に起こってきてしまった歪みを癒してくださる。そういう働きをしてくださっているんだということです。4節によれば、イエス様の弟子たちは聖霊に満たされると、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと言います。まあ、これはしかし、彼らがですね、聖霊の不思議な力によって突然外国語が話せるようになったということではないんです。そうなったら羨ましいなと思いますけれども、決してそういうことではないんですね。そしてまた確かにやがてそういうことにもある意味でこう繋がってはいくんですけども、直接にはそういうことではない。この後のところを読みますと、彼らが話し出した言葉っていうのは、この時そこに集まっていた人々がもともと住んでいた国々の言葉であったんだっていうことがわかります。そこに集まっていた人々は皆ユダヤ人か外国人でありながらユダヤ教に改宗した人々であったとも記されています。実はここにいた人々の先祖は遠い昔自分たちの祖国が大国によって滅ぼされてしまった。で、大国によって強制的に世界中に散らされていった人々なんですね。で、彼らの先祖はそういう強制移住させられた国々でこう必死に暮らしてきたわけです。で、そこで彼らは肌の色が違う、文化が違う、言葉が違うということで、様々な差別や偏見を嫌っていうほどこう経験してきたんですね。まあ実際命を脅かされるようなですね、迫害ということもこうあったわけです。で、そうした中耐えて生きてきたわけですね。ただ他方で彼らの方にも頑なところが実はありました。移住先の国々の人々と本当に分かり合おうとしなかったんですね。むしろ心のどこかで自分たちだけが正しい。自分たちだけが神様に選ばれた民だという、そういうプライドがあって、その信仰が邪魔をして、なかなか他の国の人々に心を開くことができなかった。他の国々の人々と一緒に生きていくっていうことができなかったんですね。まあ、そのような中で、やがて時代が変わり、彼らがですね、故郷のユダヤに帰れるということがですね、許される時がこう来るわけです。ただもう何世代も経っていて、もう今の国、他の国々が、まあ、言ってみれば新しい住処にこうなっていっていた。それで彼らは、特別な時だけエルサレムに戻るようになったんですね。それが年に数回行われているユダヤの祭りの時でした。で、今彼らは、その祭りの一つである五旬祭という祭りに出るために、こう各国からですね、エルサレムにこう来ていたわけです。五旬祭というのは、これは漢字の旬っていうのは十って意味ですから、五十日目の祭りっていうことで、じゃあ何から五十日目なのかっていうとですね、ユダヤの春の祭りに杉越の祭りっていうのがあるんですけども、これも、まあ、大事な祭りなんですが、そこから五十日目に収穫感謝を祝う祭りっていうのがあったんですね。その、ちょうどその時に、で、イエス様のこのペンテコステが50日目っていう話をしましたけども、ちょうど復活のイエス様が復活されたのが杉越の祭りの時だったわけです。ですから弟子たちが聖霊を受けた時とこの五旬祭の時が重なっちょうど一緒の時、この時にこの彼らはですね、聖霊に満ちたイエス様の弟子たちから自分たちの住む国々の言葉を聞くという、そういう不思議なことがこう起こったんですね。で、じゃあそれはどういう内容の言葉だったのかというと、それは11節にありますように、神の偉大な技についての言葉だったんだっていうわけです。彼らはユダヤ教徒として、これまでにも他の国々に散らされていましたが、旧約聖書に示された神様の偉大な御業をこう聞いていて、またすぐ自分たちのこととして大切にしてきたんですね。ただ今言いましたように、彼らはそれを自分たちユダヤ人だけがを救ってくださる神の御業として聞いてきたわけです。けれどもそれに対してイエス様の弟子たちは、イエス・キリストを通して 私たち人間みんなに与えられた、どの国の人々にも、どの言葉を話す人々にも、どの文化の人々にも与えられた神様の愛と救いという御業として語ったわけです。イエス・キリストを通して初めて世界の人々に神様の偉大な御業は自分のこととして伝わるものとなったんだということです。で、この後実際イエス様の弟子たちによってイエス・キリストによる神様の愛と救いの御業がですね、世界中にこう伝えられていくことになります。そして本当にですね、様々な人種や民族や言葉の壁を越えて一つの神の家族になるっていう、それが教会なんですけども、そういう教会がこう生まれてくるわけですね。今エルサレムに集まっていた外国から来たユダヤ人たちはその出来事を先取りして体験したんだということです。ですからこのことから聖霊降臨日ペンテコステは教会の誕生日とも言われています。そしてその教会がですね、やがて今までの旧約聖書とですね、それにイエス・キリストの福音を加えた新約聖書を加えた旧新約聖書っていうのをこう生み出していくわけです。今皆さんが持っている聖書を教会がですね、こう生み出していくんですね。これもですから聖霊の働きなわけです。で、聖書はですね、そう生まれてからずっと世界のベストセラーなんですね。いろんな日本でも月刊ベストセラーとかですね、よく発表されて、私も本が好きですので、よくこうチェックしたりするんですけども、でも、そんなことを超えてですね、聖書はもうずっと世界のベストセラーですね。聖書全巻は736言語に翻訳されています。で、部分的には、新約聖書の部分だけでは3350言語に翻訳されてるんですね。ですから聖書の内容、特にイエス・キリストの福音、出来事は、もう世界共通語と言っていいほど、世界中に広がっているわけです。聖書は私たち一人一人に神様の愛と救いの恵みを示し、その言葉や物語を通して、私たちが違う文化、違う宗教、違う言葉の人々とも対話できる、素晴らしい聖霊の賜物なんですね。この、福岡にもですね、この福岡出身の作家で五木博之っていう人がいて、この人は仏教とって、公にですね、自分が仏教徒で、そしてこの浄土真宗をですね、大切にしている信仰者であるっていうことも、公にしていますけれども、彼がしかし、そういう立場でありながらも、聖書には非常にこう関心を持っていて、たくさんですね、キリスト者との対話っていうのをこうしてるんですね。そういう形で本当に聖書っていうのは、それぞれ違う立場のものを、違う立場を尊重しながら一つにしていくという、そういうこう不思議な力を持っているんだっていうことです。今から140年以上前、私たちが住む日本に、その聖書を携えて、イギリス・キリストの福音を伝えてくれた人の一人に、アメリカ人のジェニー・マーガレット・ギールという女性がいます。福岡女学院の創立者ですね。彼女は1846年にアメリカのペンシルバニア州のベルウッドという町に生まれました。お父さんは家具商人でした。師範学校を卒業した後、彼女は最初学校の教師になりましたが、まあ、やがて海外伝道にですね、関心を持つようになって、まあ、教会の海外伝道協会に入会しました。そして1879年の10月、33歳の時に、10歳年上のですね、エリザベス・ラッセルという女性と共に、日本の長崎へ宣教師として派遣されてきました。実は二人がですね、最初に派遣先として告げられたのは、インドのカルカッタだったそうです。けれども出発の2週間前になって、突然派遣先の変更が告げられたんですね。まあ、それが日本の長崎だったわけです。で、それまで彼女たちは当然ですね、インドのことしか勉強してこなかったわけです。ですから、この突然の派遣先の変更っていうのは、まさに突然激しい風が音を立てて吹いてくるような、そういうですね、まさかという経験だったと思うんですね。まあその後蒸気船での3週間に及ぶサンフランシスコから日本への船旅も実際ですね、いつ嵐に襲われるかわからないっていうですね、不安の日々だったと思います。まあ、けれども二人はそれでも聖霊の導きを信じて、主の御心と信じてですね、日本にやってきてくれたわけです。 そしてこのラッセル宣教師とギール宣教師が長崎に着いて6年目に、福岡に最初のですね、この女学校を作るためにですね、このギール宣教師だけが長崎から福岡に移ることになりました。まあ、こうして1885年の6月15日に現在の福岡女学院のルーツである英和女学校が開校しました。まあ、当時の日本はキリスト教が解禁になったとはいえですね、依然として徳川時代の弾圧政策の影響が根強く残っていました。この間もですね、この皆さんぐらいのですね、今の先輩の80代、90代の方々も、やっぱり当時キリスト教を信じるっていうのは、いろんなですね、嫌がらせがあったりとか、大変だったっていうこともですね、言ってくださいました、教えていただきましたけども、もうさらにその前ですから、もう本当にこう大変だったわけですね。福音伝道の集会を開けば石を投げられる。学校の窓ガラスが割られる。そういうですね、迫害が絶えなかった。生徒の募集は本当にこう困難を極めたと言います。まあ、けれども、ギール宣教師をはじめ、他の教師たちからキリストの福音の言葉を聞いた生徒たちは、その心に神様の偉大な技、神様の愛と救いの御業を自分のこととして受け、その恵みを信じ、暗闇のようなその時代の中にも希望の光を抱いて日夜勉学に励んでいきました。で、そのような彼女たちの姿が、またこう一人また一人と、福岡女学院にですね、新しい生徒を招いていったんだと言われています。ギール先生は、福岡女学院の初代校長を務められましたが、1888年、病気のために一度アメリカへの帰国療養が余儀なくされます。そして、それから2年後のですね、1890年に再び来日されますが、そしてそれから20年間、大部分日本で働かれましたが、しかしもうこの時以降は、この同じ九州でも福岡以外の地域にですね、派遣されることになったんですね。ですからもう福岡にはその前の時だけだったんですね、来られたのは。そしてその後ですね、福岡以外の九州地方、そして沖縄の各地を回って、女性伝道師の育成、孤児院や貧しい人々のための幼稚園の設立、教会学校の奉仕などに力を注がれました。ただ1910年の5月に再び病気を患われて、アメリカへまた戻ることになりました。そしてその約1ヶ月後の6月20日に、故郷のペンシルバニアにまだ住んでいた妹さんの家で天に召されました。63歳のご生涯でした。ギール先生が愛用されていた聖書にはいくつもアンダーラインが引かれていました。その一つが女学院の学院聖句になる、そして私たちの教会の今年度の聖句である次の言葉です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。ヨハネ福音書15章の5節の御言葉です。ここで私というのはイエス様のことです。そしてあなた方っていうのは皆さん一人一人のことです。父なる神様は世界中に住む私たちすべての人間の救いのためにイエス様というブドウの木をこの世に植えてくださいました。イエス様に、そして私たちがイエス様につながることで豊かな実りを結ぶものとしてくださったんです。イエス様につながるっていうのはイエス様の愛にとどまるということ。イエス様の愛の御言葉を心に留めるっていうことです。留め続けるということです。その中で私たちには、私たちの力や思いを超えて、救いの恵みと喜びが様々な形で豊かな実りとなっていくんです。141年前、33歳の一人の女性がイエス様につながり、イエス様の福音を第一とすることに、その身を委ねたところから、このですね、今、この、言葉も文化も違う日本の国に神様とそして世界の民と一つにつながる福岡女学院が生まれました。そして私たち福岡女学院教会もそこから生まれてきました。決してこの世的には丈夫とは言えなかった一人の女性のその小さな一歩からこの全てが始まったんです。 その歩みは本当にこう想定外の連続、苦難の連続でした。けれども振り返れば、そこに確かに神様の愛のご計画があり、豊かな聖霊の実りがあったことを私たちは認めざるを得ないのでは、認めないわけにはいかないのではないでしょうか。今ここにいる私たちにも、このジェニー・マーガレット・ギール宣教師が蒔いた福音の種が蒔かれています。私たちはその福音の種を受けた一人一人なんです。その種は大きな力を秘めています。人生の困難やまさかという想定外の試練をも恵みに変える力を秘めています。思えば、昨日ですね、納骨式をされた宮城よし子さんのご生涯、そしてまた、やはり昨日ですね、記念会をされた松永陽子さんのご生涯も本当にそういうご生涯であった。その福音の種を大切にこう心に宿して歩まれたご生涯であったとこう思うのであります。そして豊かな実りを結んで行かれたご生涯であったと思うんですね。まあ、そのことを覚え、私たちもそのような先人たちに習い、今の困難な時代にあっても聖霊の風を受け、キリストに向かって目を覚まし、御言葉の希望の光を心に灯して、共に神の家族として歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは御子イエスと共に私たちに聖霊を与えてくださいました。聖霊はイエス・キリストを通してあなたが私たちすべてのものに与えてくださった愛と救いの恵みを示し、世界の民を共に生きるあなたの家族へと回復してくださいます。今それとは逆方向に吹いているこの世の風に流されることなく、聖霊の風を受け目を覚まし、御言葉の光を心に留めるものとなれますように、一人の女性の信仰の灯火が140年の時を超え、今なお私たちの教会の中に灯り続けている、その奇跡を覚え、私たちも和解と平和を作り出すあなたの御言葉に生きるものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。